皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事の話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡まつり実行委員会委員長大老の青山博美さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。実行委員会の青山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではお話を伺う前に、静岡まつり実行委員会委員長大老の青山博美さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。青山さんは昭和28年の生まれで、静岡市駿河区のご出身です。中部大学建築科をご卒業後、総合建設業の青山工務店に入社、現在社長をお務めです。同時に、静岡まつり実行委員会委員長、大老として多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。青山さん、おはようございます。
おはようございます。忙
しいところご足労いただきまして、はい、ありがとうございます。今紹介しておりますと、ご出身が静岡ということで、はい、もう大変なんか青山工務店さんっていうのは歴史が長いっていうようなことなんですけど、
そうですね、創業90年になりまして、まあ僕で3代目ということになってます。
静岡ってそういうふうに歴史が深いって言いますかね、長いっていうか、
そうですね、
そういうところありますよね。3代目になるん
ですか。3代目です、
はい。まあ、これから続いていくんでしょうからね、何代もこう重ねていくことになるんでしょうけど、静岡じゃ8代目とか9代目っていう方も何人かおいでになるそうですね。
そうですね、歴史、うん、家康の時代からの歴史の古い町ですから、
ね、特に家康さんがその、うん、まあいろんなところから連れてこられたっていう方も随分多いようですね。
そうですね、町の名前の名残なんかは昔の浅間神社からお城作った流れから、そういう古い町並みがの名前が残ってますから、
うん、生まれが真淵ですか。
真淵です。うん、このすぐ近くになります。
そうですね、近くですね、駅もすぐ近くですし、で大里日照っていうんでしょうか、
はい、
から大里中学から静岡の市立高校、
はい、
いうふうなことですけども、子供さんの頃は今もそうですけど大変こう物静かって言いますかね、ゆったりとした感じの雰囲気なんですけど、どうだったんでしょうか。
子供の頃はね、暗い男の子でした
そんなことはないと思いますけどなんか非常にね落ち着いてるというふうな感じがします。す、ね、大学は中部大学の建築学科ということで、はい、ずっとその経歴をね拝見させていただきますと、はい、まあおじい様が作られた青山工務店、それをなんていうか作ることが宿命づけられてるような感じもするんですけど、そんな気持ちっていうのはあったんですか。
いや、何の考えもなく、まあただダラダラと生きてきたっていう感じですけれども、
あんまりその他の仕事に就きたいとか、この仕事について違和感って言いますかね、もっと違ったことを、そんな風に思ったことはないんです。
そうですね、進学の時も特にそんな真剣に考えずに一高の理系のクラス行って、 で大学進学も当然建築家のある大学ってことで、もうそれしか他のことは何も考えなかったですけれども、
まあ、ある意味で言うと非常にこうなんて言いますかね、順調な幸せな生活だっていうような感じです。まあもちろん仕事そのものとかね、いろんなことはあったんでしょうけれども、でも外から拝見してるとね、非常に穏やかないい人生だなというふうに思いますけど。
いや、他に考えられなかったというか、考えることができなかったっていうだけで、そのまんま来たるような感じですね。で
大学卒業するとそのすぐに青山工務店に入られちゃったという。
そうですね、卒業してすぐですね。
うん、で、まあ、90年の歴史あるんですけど、いわば会社って言いますかね、
はい、
株式会社としての設立は昭和30年代ということですか、
はい、
ずっとそのあれですね、会社の歴史の、まあ、現在の部分にまで関わってきたと。お父さんも一緒に
やった。まだ現役ですので、はい、
そうですか。いや、なんか羨ましいっていう感じがしますね、そういう生き方っていうのはね。いかにも静岡らしいかなっていうな感じがするんですけれどもそれで会社にお入りになった時ね、
はい、
お入りになったって家業を継がれた時に、
はい、
どんな仕事を主にやってられたんですか。まあ設計って言いますかね、その
最初はやはり現場からですね。現場の仕事から徐々に営業管理っていう方ですね。なので現場の方が長いですね、実績としては。
どちらかというとその大工の棟梁みたいな感じだったんでしょうか。
おじいさんの頃はそうだったですね。で2代目の今 の相談役の時に、まあ、株式会社にして、それから創業建築業ということで、RC の建物とか
鉄筋ですね、
鉄骨の建物とかっていうのも、はい、やらせてもらうようになりまして。
木質系もやったらいいんですか。
現在全部、木造から鉄筋コンクリート鉄骨、全てやらせてもらってます。
うん、でそれは個人住宅だけじゃなくて公共的な施設みたいなもの、
ええ、公共工事もやらせてもらってます。
まあ、例えば体育館とかそういうふうな。
そうですね、体育館とか、まあ、この大きなもので一番新しいというと静岡病院 の新しいのを木内さんと三社税部でやらせてもらいました。はい、
でその建築だけじゃなくて土木も手掛けているんですか。
まあ、土木はそんなに大きくはないんですけれども、まあ、最近土木の仕事はすごい少ない、公共工事
に
少なくなってるんですから、
ね、
現在は土木ほとんどないですけれども、
うん、やってやれないことはない、ね、
はい、一応土木の方も許可は取ってます。
今は行政がねやっぱり土木工事が非常に少なくなりましたからね。
そうですね、まあ、公共工事自体がですね、うん、なんか箱物がダメみたいような感じで言われてますので、どんどん少なくなってますので、
まあ、本当はそれでいいのかどうかっていう感じはありますけど、まあない人であふれないっていうのは行政のね、国県市のあり方でしょうけどね。
そうですね、
ちょっと残念な気がしますね。
ですね、まあ、大きな、ね、工事、ここのとこ東静岡周辺などではね大きな工事出てますけれども。
でその他青山さんとしては、まあ、公職って言っていいのかどうか分かりません、公の職ですね、はい、いろいろおやりになって JCA もずっと入られてた。
JCA は
青年会議所ですね、
はい、
それから法人会とか商工会議所とか いろいろやられて
る。そうですね、
まあ、周りがほっとかないんでしょうけどね。
まあ青年会議所を入らせてもらったのをきっかけに、やっぱりいろいろなところから声かけさせてもらいまして、まあ、そうですね、PTA とかいろいろなものをやらさせてもらいまして、
JC って言いますか、青年会議所っていうのはそういう意味じゃソーシャルトレーニングって言いますかね、社会でね、その勉強する非常にいい道場 道場って言い方がいいかどうか分かりませんけどね、そういう場じゃないかと私は思ってますけどね。
そうですね、あの青年会議所に入らせてもらった時もあの社会系の委員会に配属されてたことが長かったもんですから、対外的な事業を、やらさせてもらうということが長かったもんですから、まあそれに絡んで、まあ、今の静岡祭りの実行委員長っていうのも、まあ、一番初めはそこだったんじゃないかと思ってます。
なるね。
爽やか談話室は静岡祭り実行委員会委員長代労の青山ひろみさんをお招きしております。
まあ、今日の本当のね、本来のその青山さんにお聞きしたいのは静岡祭りを中心としたね、町おこし、町づくりっていうものなんですけれども、今静岡祭りの話が出ました、はい、でもうすぐに祭りが始まりますよね。
そうですね、4月の6、7、8が、今年の第56回の、静岡祭りになりますの で、
で実行委員会に関わられたっていうのはもう、
はい、第40回の静岡祭りから、実行委員会組織というか、市民のボランティアで運営するという、それまで、39回までは、静岡市役所と、商工会議所が主になって、静岡祭りの方を、運営してきたんですけれども、39回の時に、実行委員会の準備組織というのを作りまして、まあ、新しい、静岡祭りの在り方というのを模索しながら、第40回から実行委員会組織ということで、ボランティアを中心に、やっております。
うん、まあ、予想を変えてから16回、
16回ですね、はい、
歴史を積み重ねてきてるっていう感じですけど、
はい、
まあ、静岡祭りそのものはあれですか、あの昔の家康さんの頃のいろんな、
はい、
まあ、ことを忍びながらやってるというようなことになるんでしょうか。
そうですね、あの家康が家臣を連れて花見に行ったという故事に倣ってですね、大御所花見行列というのを、メインにですね、まあ、家康の行列で、あと、40回からはいろいろな新しい、催しなども増やしまして、まあ、今、皆さんが参加してもらってるのですと、途上行列とか夜桜乱舞とか、39回までにはなかった新しい、催し物も、市民参加で、やらせてもらってます。
夜桜乱舞っていうのを時々ね、はい、見せていただくんですけれども、なかなかすごいですね、壮観ですね。
そうですね、あそこの市役所前の、広いところで、大勢の方々に参加してもらって、今まで、39回までは夜というか夜の祭りがなかったもんですから、夜桜ランプを照明をつけながら、夜踊るという企画でやらせてもらってます。
あの仮設スタジオのところに実は私ども FMI もですね、
はい、
ご存知でしょうけれども、はい、ブースを作らせていただきまして、まあ、中継をやってるということで、はい、多分中継はこういう祭りでやらないうちぐらいのもんじゃないかと思いますけどなかなかラジオでそのお祭りを中継するっていうのは難しいわけですけどね。でももう随分何回か重ねてきたね。まあ、今年もまた一つお世話になりますけど、
こちらこそよろしくお願いします。
で特に今は実行委員長ということで、はい、まあ、実行委員会ボランティアの人たちを中心に立ち上げて、はい、まあ、様々なその活動といいますかね、準備状況をやってるんですけれども、現在ですね、
はい、
実行委員長という大役を仰せつかって、はい、まあ、いろんな準備活動とか調整とかいろいろやってるんですけれども、はい、まあ、3日間っていうのは短いようで結構長いんですよね。
そうですね、で、はい、
一番気にするのはやっぱり天気っていうのは気にされます？
天気と桜ですね。
ああ、
間際になって、心配になってくるのはやっぱ桜の祭りですから、桜がないと駿府公園も寂しいですから。
そうですね、今年は寒さが続いてるもんですから、少し桜が遅れてるから間に合うかどうかっていうところはギリギリのところなんでしょうか。
そうですね、いつもここのところは早く暖かくなって、桜が早く咲いてもなんか途中寒くて持ってくれたりとか、桜がないっ ていうのはここ最近ないもんですから、今年もあの静岡祭りが第一の土日ということで、ちょっと例年よりはちょっと遅いですけれども、それに合わせても桜も待ってくれてんじゃないかと思います
そうですね、まあ青山さんのお人柄であれじゃないですか、自然も合わせてくれるんじゃないですかでこのお祭りっていうのはやっぱり、地域振興といいますかね、地域のにぎわい、あるいはもっといや観光とか、そういう意味で非常に大きな意味を持ってるし、まあ、全国いろんなことでいろんなお祭りあるんですけれども、まあ、この静岡祭りというのはある種独特のお祭りですね。
そうですね、
歴史と深く結びついてるっていうところが、
まあ、あの浅間神社のもう1100年を過ぎてる浅間神社の祭りにのっとった形で、まあ、関連付けて静岡祭りというのが、第1回から開催されてますので、それがもう今年、56回になりましたので、それをどうやって、つなげていこうか、まあ、時代とともにやっぱ多少はお祭りの方も変化していかないと、見る人に飽きられてしまったり参加する人が少なくなったりということがあると思いますので、まあ、あの外目ではそんなに気がつかないと思いますけれども、毎年毎年新しい内容を検討して、やっていますけれども。
なるほどね。やっぱり集まるその、まあ、近隣から集まる人たちね、あるいは遠くから来る人もおいでになるっていうふうに聞くんですけど、何十万というか何百万単位で来るんでしょ。
そうですね、
3日間で
ね。あの昔はそれこそあの周りにお祭りが少なかったもんですから、だいぶ静岡来てくれたみたいですけれども、まあ最近はあちらこちらでイベントがありますので、まあ最盛期よりはだいぶ少なくなっていると思いますけれども、
うん、あの多ければ嬉しいって思うか一般的には思うんですけれども、あの担当されている方々はね、非常に多ければ多いほど大変なんだそうですね。
そうですね、警察との接触がだんだん大変になってきますし、あの街道の警備とかがあの当然実行委員会のメンバーだけでは足りなくなってきて、まあ、ガードマンの方を頼んだりとか、あのいろいろあのトラブルがないようにですね、事故がないようにするのが大変になってきます。
でお祭りが済むとボランティアの人たちを中心としてみんなが清掃活動をやるとかですね、いろんなことも試みられているというふうなことのようですね、
まあ、あのそれこそ最近ここ数年はあの JT さんが参加してくれてますので、あの、まあ、公園内のゴミの清掃とかも若い子どもたちと一緒にですね、そういうことも、開催してます。
あの今年は4月6日、7日、8日と3日間ですけど、はい、その大御所に、はい、その8日の日に中尾明さん、
あ、そうです、
はい、あの俳優っていうかテレビの最近ではコメンテーターとして有名なんですけど、はい、あの方が大御所なんですか。
そうです、はい、うん、あのまあ、静岡には何回も、来てもらってて、あの静岡ではだいぶ有名になってる方だと思いますけれども、
まああの伊谷さんの、ね、肖像画っていうのはいろいろあるんですけど、鏡見るとなんとなく中尾さんっていうのは似てるっていうような感じもしないでもないですね、
まあ、ちょうど年齢的にも大御所役 の, あの年齢もぴったしなあの方じゃないかと思ってますけれども、
ね、いいですね、あの存在感が非常にありますしね、立ちと口悪いようなのがあるみたいんですけどそれでその6日7日ももう一人若い方で中尾さんっていう方、
ね、あ、そうです、中尾清さんです、はい、
この中尾さんと何か関係あるんですか。
いや、まあ、親子じゃないかとかっていう方もいますけれどもあの実際違いまして、あの全然関係はないですね。
あ、そうですか。なんかあのね、同じ名前で年も離れてるからひょっとすると私は親子かななんて思ったんで、そうではない、
あの、まあ、誰にしようかと選考の段階であのダブル中尾で行こうかということで、あの中尾さんつながりでお二方選ばせてもらいました。
なるほどね。
FM ハイ爽やか談話室、静岡祭り実行委員会委員長大老の青山博美さんにお話を伺っています。
その大御所の選定とかですね、選定っていうかどなたに出てもらうかとか、はい、毎年毎年こういろんな方が出てくれますよね。
そうですね、はい、
そういうのを選ぶのもなか大変だし、またその接種をしなきゃいけないというふうなこともあるし、はい、やることっていうのは山ほどあるんじゃないですかね。
そうですね、あの7月で静岡祭りの年度終わりまして、8月からまた新しい、次回に向けての、計画が入りますので、まあ、あのタレントが決まるのは、まあ、その年の12月頃ですけれども、それがもう決まったらもう次回 の、 あの PR に、入りますので、まあ、その年年のうちが準備段階ということですね。
まああの極端な言い方すれば、終わった途端に次の来年のね準備をしていかないといけないっていうふうなことになるん
でしょうか。そうですね、まあ、1年間ずっとあの静岡祭りっていう感じですので、
あの駿府公園、ま、今市役所の前のあそこのねメインストリート道の通りを、はい、あのメインとしてやって駿府公園やってるんですけど、はい、まあ、私はあのよそから来た人間で分かりませんけど、やっぱり駿府公園にはやっぱり駿府城っていうかお城が欲しいなっていうふうに思うんですけどもね、そういう声っていうのは、まあ、年々高くなったり消えたり高くなったり消えたりしてるけど、今度はかなりそのいろんな人がですね駿府城の再建に取り組むべきじゃないかなんていう人がいるんですけど、どうなんですかね。
そうですね、だいぶ前に一回出てなんか自然消滅みたいな形になっちゃいましたけれども、ここ 1,2 年はいくつもの団体ができて駿府城再建あの今度は真剣にやってくれて、まあ、駿府城ができればですね、また、今あの羊猿役田の方を建設してますけれども、まあ、それでまたあの観光客が増えて静岡祭りの、バックのロケーションがまたあの一段と良くなればですね、写真撮影とかそういうのに利用できるのがあのいいんじゃないかと思いますけれども、まあ、4月から駿府城公園に名前も変わるそうですので、あの静岡祭りの時は駿府城公園になってますので、初めてのイベントということになりますので、
そうですね、うん、今56回ですから60回やる頃になったらある程度形が見えてきたとかなんかねいうふうになればいいんですけど、そう簡単な話では多分ないんじゃないかと思いますけれども、まあ、この話はこの程度にして、青山さん個人について少しいくらか立ち入ってお聞きしたいと思いますけどもですね、はい、なんか好きなこと趣味って言いますかね、特別におやりになっていることありますか。忙しくてとそんなことやってられないってことでしょう。いや
最近はあの旅行というかあのベトナムホーチミンに行ったりするのが、まあ、まあ毎年あのベトナムには行かさせてもらってるもんですから、まあそれが趣味見たくなってきてますね。
そのベトナムホーチミンっていうのはですね、はい、どういう意味なんでしょうか。なんかちょっと静岡とあんまり関係ないのかなっていう感じもしないでもないんですけど、
あのベトナムフエはあの静岡と、姉妹都市結んでますし、あのベトナムのホイアンというところには昔日本人町がありましたし、あの昔からあの貿易の関係などで日本とはつながり深い場所もあるんですけれども、まあ、あの僕が最初ホーチミンに行き始めたのはもう十何年かになるんですけれども、あの建設業の IT 化ということで、あの CAD を書いたりとかそういうあのコンピューターを使ったいろんな仕事を、し始めるという頃で、まあ、その頃そんな関係であのホーチミンの設計事務所なんかにも行ってたんですけれども、もうそれがだんだん仕事から離れて、プライベートであのベトナムに行くようになりまして、まあ、その縁でですね、ホーチミンとダナン の、 あの日本語学校桜日本語学校というのがありまして、静岡にもあの留学生をだいぶ送ってくれてて、静岡祭りでも、留学生の方が参加してくれてるんですけれども、そちらの学校へ訪問 したりすることになりまして、まあそんなご縁であのホーチミンとダナンでも夜桜乱舞をあの3回ほど踊らさせてもらってます。
あの大変素晴らしいことでありまして、そのやっぱり日本というのは 東南アジアって言いますかね、まあ、最近では ASEAN プラス3とかプラス4というふうなことで、まあ、環太平洋に近いような形でいろんなお付き合いをしていかなきゃ、まあ、これは経済的にもそういう必要性がありますし、はい、また外交的にね、さまざまな意味合いでもそういうことがあるんですけれども、そういう国レベルじゃなくて民間的なお付き合いが国と国との間であるっていうのはものすごく重要じゃないかって私は思いますね。
そうですね、やっぱ人の行き来がどんどん多くなってくればですね、それぞれのやっぱ誤解を招くようなこともなくなりますし、まあ、それぞれの国に対してのメリットが大きくなると思いますけれども。
そうですね、 もっともっと続けていっていただきたいというふうに思いますね、はい、まあ、もう相当その何て言うか、知人って言いますかね、そういうのも、はい、方々もおいでになるでしょうしね、続けていっていただければなというふうに思いますけれども、静岡っていう町、私は大変素晴らしい町だというふうに思いますし、はい、気候温暖風光明媚から、まあ、地理的ロケーションでもですね、国の中央部にあるということですけど、はい、この静岡現在のそのままでも非常に魅力あるんですけど、もうちょっと魅力を高めるためにはどんなことをしていったらいいかと思いでしょうか。
やっぱ静岡はそれこそ家康さんが出てからずっと天領で、何にもしなくても
生きてくるんです
よ、ね、幕府なり国なり、ちょうど東海道線も通ってるし中央ですし、国なりがなんとなくやってきてくれたっていうのがやっぱずっと静岡人の気質になってて、自分からこう積極的になんかやろうっていうのが、まあ、自分もそうですけれども足りないっていうふうに思いますね。
まあ、いや、その保守的って言いますか ね現状維持っていうか、ね、そういう感じはなきにしもあらずということなんでしょうかね。
そうですね、
まあ、私どももコミュニティ FM 放送、やっぱり静岡というね、静岡市を中心として、まあ、地域情報を収集し発信するということで、まあ、町づくりにね、お役に立っていきたいと思うし、まあ、災害等についてもですね、お役に立ちたいと思ってますので、これからもぜひ一つですね、はい、お互いに協力させていただきたいというふうに思います、はい、今日は忙しいところおいでいただきまして本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡まつり実行委員会委員長大老の青山ひろみさんを迎えしてお話を伺いました。青山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。